小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、仁淀悟です。2017年11月9日の番組ですが、最近の放送をちょっと振り返ってみると、
はい、
9月には時間資源のお話をしていただいて
しました。
で、前回は、人との出会いやそしてご縁のお話をしていただきまして、はいはい、まあ、時間そして人と来まして、
来まして
今日はですね、ちょっと直球で、
はい、
こう時間人と来たら
来たら
お金について、
お金、
小坂さんからいろいろお話を伺ってみたいと思うんですけれども
、あんまり私が話さないテーマ、
ね、そうですよね。お金、小坂雄二お金を話すっていうのはなかなかないですよね。
そうね、でもね、でもねじゃないんだけど、でもねじゃないんだけど、お金って言われますとね、
はい、
まあ、私の、まあ、私今までに30冊以上本を、まあ、翻訳も含めると、
はい、
出させていただいてるんですが、うん、初めての本は1997年、はい、97年に少女作、はい、ワクワクするビジネスに不況はないという本を出させていただいたんですが、うんうん、
はい、
そこの結構冒頭ぐらいに書いてるんですよ、
お金について。
お金について。
そうなんですか。
そうなんです。お金、それ何書いてるかというと、
はい、
まあ、ちょっと細かい今文言を思い出せないんだけど、お金とはエネルギーだと、
うん、
それは等価交換なんだと、
うんうん、
いうようなことを書いてるんですね、
うん、
ですから、まあ、こっちが何かをして、
うん、
そのエネルギーに対して等価交換の対価として得られるものがお金である、
はい、
ですから、まあ、ちょっと言い方を変えると、私にとってお金っていうのは、まあ、おひねりっていう、
おひねり、
おひねり、
うん、あの芸事で投げ入れるおひねり、
うん、なんかその素晴らしい芸を見たらいい芸だねってこうおひねり飛んでくるわけじゃないですか、あれってその素晴らしい芸という何かこうエネルギーをもらって、
うん、
それに対してそのまたエネルギーで返すんだけど、うん、それのこう媒介というかね、
うんうん、
民主のメディアとしてそのお金っていうものがおひねりで飛んでくるわけじゃないですか、はい、あの感じってそのエネルギーの等価交換なんだよね。
あ、なるほど、分かりやすい。確かに、
ま
あ、
その人にとってなんかいろいろとたまたまその前日に何かあって落ち込んでた時に、うん、すごく心がもう湧き立つような、うんうん、なんか素晴らしいものを見せてもらって、その差分の大きさから、
うん、
もう本当ありがとうっていう感じでバーンとすごいお金投げ込むかもしれないし、
うんうんうん、
その人によって違うと思うんだよね。
確かに、
うん、そのエネルギー交換だから、
はい、
でそこに、まあ、今はお金っていうものが媒介してるので、うん、ある種、まあ、定価ってものがきちんとつけられて交換しやすいようにはなってるんだけど、うんうん、僕それが非常に本質だというお金感があるので、
はい、
その97年の少女作にそういうことを書いたと思うんですよね、
97年からそのお金エネルギーだという感覚は小坂さんの中では変わっていない。
そうですね、これはやっぱりその今お金、今日はお金の話をって言われて一番最初に私がそう聞かれて、
うん、
まずピンと頭の中に浮かんでくるのはやっぱりお金はエネルギーであり、その交換行為、等価交換行為っていうのは、まあ、例えて言うならば、まあ、ゲートおひねりに非常に近いものだなっていうふうに思うんですよね、
はい、
でこれが一つ自分にとっていつも頭に思い浮かぶお金感なんですが、うんうん、一方でお金って、まあ、どうやって得ていくかみたいなね、
はい、
まあ、その本質はそうなんだけど今申し上げたのことだったりするんだけど、うんうんうん、でも具体的にじゃあそれこそいい技芸を持っていれば、まあ、自然とおひねりが飛んでくるのかというと、
うん、
まあ、それはないと思うんですよ、
うんうん、
これがもう一つの私の非常に重要なお金感で、まあ、以前ですね、私が親しくさせていただいている本田健さんっていう、はい、まさにお金のことを語り続けている、
うん、
あの専門家の方の、
はい、
私のとても好きな言葉の一つに、まあ、お金ってのは大河のように流れていて、うん、本来はで まあ、大事なことはそこからいつでも秘釈で救えるようなことになること、うんうん、そうすると、まあ、お金に困らないみたいなね。
いや、もうそうですね、そう考えるとすげえ、そうめちゃめちゃハッピーな、
そうめちゃめちゃハッピーな。でもそれはお金の本質なんだよって彼は言うわけで、で自分がこう組んで、まあ、足元に水たまりがあるとして、これを急遽と守ろうと してはいけないよみたいなことをおっしゃっていて、もう大河で流れてるわけだから、もういつでも組むみ、うん、で、まあ、かえってその足元の水たまりを必死になって守ろうとするとなくなるみたいなことだったりするんですが、それをちょっと自分なりにつなげて今言うと、はい、やっぱりね、まあ、本質はその等価交換のエネルギーであるおひねりなんだけど、その実際にその実体としてのお金を得るには、うん、やっぱりその大河から秘釈で組むための仕組みがいるんだね、うん、だからこの仕組みっていうのはそのお金が生み出されてくる非常に重要なもので、うん、そのお金が生み出されてくる仕組みを持たないと、やっぱりそのすごくいいものを持っていても十分に生み出されない。
そうですよね。
そうですよね。うん、でなんかね、やっぱお金を稼ぐって才能があるないっていうような言われ方をよくするんですけど、うん、まあ確かにそれはないとは言い切れないかもしれないんですけど、私の感覚だと仕組みがあるかないかなんですよね。でそのお金が生み出されてくる仕組みっていうのは、あの、まあ、変動していくので、うん、当然その時代の流れだったりいろんな要因とともにこうメンテナンスしたり、うん、場合によっては古い仕組みを廃止して新しい仕組みを作ったり、うん、あるいはその一つの仕組みではなくて何個も持ったり、はい、ということはやっぱりやっていかないといけないわけですよ、
うんうん、
で特に私どもなんかはその自分で事業をやってるので、自分の事業っていうものの、その等価交換価値をねエネルギーとして高めていくのは、まあ、前提としても、うん、やっぱり繰り返し言うようだけども、それだけだとお金って入ってこないんです、うん、ですからこう仕組みってことになる、うん、まあ、じゃあ仕組みって何なんだっていうと、うん、ちょっとまあ生々しくない程度に、はい、若干古い話をすると、例えばね、私はワクワク系マーケティング実践会という会をやっていて、うん、ここでの事業収入の大きな一つは会費ですよね、
うんうん、
ということはやっぱり入会していただいて会費をいただくことが、やっぱり私が世の中に提供しているものが非常にその対価価値がある、うん、まあ、つまり等価交換のエネルギーに足るものだとしても、まあ、実際にはその会費という形でいただくためには会員になってもらわないといけないじゃないですか、
うん、
そうですね、うん、そうすると私が例えばワクワク系ってすごいもの考えたよって旗立てといて、じーっと部屋で待っていても誰も会員にならないでしょ
う。そのメソッドがいくら素晴らしいだけでは、
そう、
会員にはなってくれない。
そこで、あの、以前どんなような仕組みが動いてたかというと、うん、まあ、本を書きます、はい、で本を出させていただきます、うん、その本の中に、あの、この本がいいなと思った方はさらにこういう例えば具体的な事例集をプレゼントしますよっていうことが書いてあるはがきを挟んでおいたんですね、
うんうん、
そうするとこの本を読んだ方が、あ、なんかこの考え方いいな、具体的な事例もちょっと見たいなと思って、その、はがきに自分の住所とか氏名とか書いてブブブブと、まあ、当時こうレスポンスデバイスっていうんですけど、そういうお客さんの次のアクションの受け皿、ファックスとか電話しかなかったので、うん、ファックスだったんですけど、うんうんうん、そのファックスでブブブブと来ると、そうすると私どもからその請求いただいた事例集みたいなのを送ると、うん、でそれに今度合わせて入会案内を送ると、うん、その今度の入会案内がいろいろ考えて、うん、その入会案内を単なるこういう手順で入会できますよってだけではなくて、はい、やっぱりこう読んでいるうちに思わず入会したくなってくるような、うん、あるいはこれは入会するべきだなということをふつふつと気持ちが湧いてくるようなものにちゃんと考えて、うん、そしてこう同封して送ると、それがついて事例集見たりその案内を見たりした方がやっぱり入ってちゃんと勉強するかと、うん、で自分もこれ本読んでいいなと思ったような方みたいになりたいなと思って入会してくださると、
はい、
そうすると当然ですけど会員になっていただけるわけですから、はい、その方からはお金の流れとしては会費収入をいただけると、う
ん、はい、
こういうものが仕組みですよね、
うん、仕組みを作るっていうのでも今お話を一つ聞いただけでもかなり大変なことだなというふうに、
まあ、うん、あんまりね考えないといけないね。
そうですよね、
考えなきゃいけない、うんうん、で私が、まあ、それこそまさにワクワク系マーケティング実践会っていう私が主催している会で、うんうん、あの皆さんに教えてることでもあるんだけど、 このすごくね、その等価交換に足るいいエネルギー値の高い、さっきの言葉で使いで言うと、あのいいものを持っておられるんだけど、うん、この仕組みがないので、うん、これがその結果的にお金に変わってない方ってすごく多いんですよ。
そうですよね、
すごく多いんですね。
多いですよね。
でこの今、うん、思わず三好さんおっしゃったのですが、この仕組みってあのちょっとね、思考が普段使ってる思考と違うんですね。この目の前にある、うん、例えばコーヒーのカップを右から左に移すとか、あのなんかこの今手元に我々持ってる資料にいろいろ書き加えるとかってい う, こうなんか直線的な作業じゃなくて、うんうん、こうもっとね、まあ、私がよく使う、まあ、会員さん向けによく使う言葉ですけど、その最終的にお金が生み出されてくる因果を設計して、うん、それを検証しながら整えていかないといけないので、うんうん、まあ、多くの方にとってはちょっと普段使ってる思考と思考回路が違うんですね、うん、ですからまあ人によっては、やり始めた時にちょっと考えるの大変だなっていうこともあるんだけど、でもまあ意外と今までちゃんと仕組みが築き上げられるようになった会員さんたちを見ていると、今も日々見ていると、全然その思考ができなかった人も、少なくともワクワク系はその仕組み作りのためのサポートツールもあるし、あの考えられるようにはなっていくんですね。でこれは人の脳の進化成長みたいなことですから、あの別に誰でも考えられるようになっていくと、やっぱりそのお金っていうのが生み出されていく仕組みが気づけるようになっていき、気づけるようになっていくということは、そのあこれ古くなってきたなってメンテしたり廃止して新しい仕組みを作ったりってこともできるようになっていくわけですよ、うんうん、でそれが大河から柄杓で水を汲むってことだと思う。
なるほど。
ただ話戻るようだけど、もともとその核にあるものは、その対価価値のある等価交換に足るそのエネルギーのようなものなので、うんうん、やっぱそこがちゃんとしてないと、まあ、つまりその分かりやすい別の言葉で言い換えると、やっぱり誰かにとって価値のあるもの、うん、その商品なりサービスなり何なりがそうであることであり、誰かにとって価値のあるものであり続けることは前提なんだよね、
うんうん、
私の考えの中で、はい、なんだけど、それは確かにそうなんだけど、それだけだと大河から柄杓で水を汲めないんだよねと、
うーん
いうことになるので、まあ、仕組みっていうものがそこにまあドッキングして、じゃあ今なら皆さんの持っているものであればどのような仕組みを作りますかということになってくるわけだし、一方でどのようにその核になるものを磨き続けますか、誰にとってどのような価値を提供するものであるとしてやっぱり磨くのかという、この両面がね、
あの僕の周りの料理人、
はいはい、料理人
出演者志望、うん、ミュージシャン、その仕組み作りがもうびっくりするぐらい下手なやつらが
多いんですよねとは思います、
で絶対に彼らの作ってるものはもう確実にいいんですよね。
あ
でもその思考ができるようには人はなっていくっていう、小坂さんのその仕組みとエネルギーの通り道を作ることができるようになっていくっていうのが、なんかこうお金につながっていく希望としては今得られましたね、
うん、まあ、今日のお金とはって話から言うとね、
うんうん、
私はお金を生むっていう、生み出すってことは、うんうん、才能もあるかもしれないけど、才能よりも仕組み、だからこう逆に言い方をすると、世の中であの人才能あるよねっていう人は、あのその仕組み作るのうまいみたいな、
うん、
ことだと思う、もう思うんですよ。
なるほど、それも含めてってい
うところ、含めてね、
あ、なるほどなるほど、うん、
ですから逆にもしその素晴らしい料理人や素晴らしいアーティストの方が、まあ、自力でちゃんと自分たちが持っているものを核としてお金を生み出そうとすると、うん、やっぱり仕組みを作れるようになっていく必要はあるし、それは重ねて言いますけれども、誰でもその仕組みっていうのはちゃんと作れるようになる、
うん、
ただ普段全くその思考していない方が多いので、うん、やっぱりこれは一種のトレーニングみたいなものですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと専門用語になってしまいますが、人の脳には神経可塑性という機能が備わっていて、
神経可塑性、
はい、もう常にその新しいことを習得しようとすれば、うんうん、しさえすれば、
うん、
それはそのように脳は変化をしていく、
うん
うん、ですからそういう今まで全然できなかった思考ができるようにはなっていく、
うんうんうん、
才能が 背景にあるかないかってことが多少左右するとしても、うん、でも必ずなっていく、
うん、
でしかも考えられるような脳になってしまえば考えられなかった頃には戻らない、
うん、
ですから、うん、やっぱりそれはね一つお金っていうものを捉えた時に、うん、僕は重要な考え方だと思う、うん、まあ、さっきもから申し上げてるように、うん、その表裏一体だからね、
うんうん、
確かにねいいものを持ってるんだけどなっていう方多いからね
多いですよね、
はい、
ただ彼らに共通して言えるのはいや俺はこれしかできないからこれをずっと続けていけばいつかみたいなところでやっぱストップしてるんですよね。
まあそうだね
でもそこは打ち破れるわけですね。
そういうことですね、
うん、そういうことですね。
まあ私としては今日のねこの今の話を聞いてくださっていれば
そうですね、
聞
かせよう、
うん、おすすめしたいかなと思います、
はい、ありがとうございます、はい、まあでもこの番組を聞いてもでもどうしたらいいかもう本当に行き詰まってて分かんないっていう場合はワクワク系マーケティングの実践会にぜひ来たらいい
ですね。そうですね、うん、はい、
そんなところでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナーワクワク系マーケティング説明会、次の開催は11月30日木曜日13時20分から16時が東京開催です、年内これで最後の開催となりますのでお見逃しなく。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。